タイムマシンラジオ、ワンボタンの声。タイムマシンにお願いしても過ぎ去ったあの時に戻ることは叶いません。さればリンゴの実をかじることで時間旅行をいたしましょう。これから30分間あなたの耳はあなたの体を離れて懐かしい時へと旅立っていくのです。タイムマシンラジオ、ワンボタンの声。今回はアップルが Mac のシステムのバージョンアップと新製品の投入で活性化を図るも赤字から浮上できず、さらにライバル会社の流星を目の当たりにする1995年に旅立ちたいと思います。タイムマシンラジオ1995年編を始めてみたいと思いますが、ソフトウェア編ということで、前回はハードウェア編でお送りしました。当時の日本のアップルジャパンの独自のアピールはマルチメディアと漢字トークって言ってましたね。ということなんで、漢字トーク 7.5 をプッシュプッシュです、アピールしていく年でした。ことえりによる日本語入力のスムーズさやデスクトップのカスタマイズ性、スティッキーズとかもうこの頃から出てきます。
懐かしい。
Windows 95出てくるまでは Windows 3.1 に対して圧倒的な優位点として紹介されていました。この漢字トーク 7.5 につきましては、Apple からユーザー会に依頼が来ます。全国の登録されてる Mac ユーザー会、Mac ユーザークラブに、漢字トーク 7.5 を Mac World Expo に来られたお客さんたちに説明するガイド要員をお手伝いしてもらえませんかというものだったんですね。ついては交通費が出ませんけどもということだったんで、何人かの人らは手挙げまして、登録しました。会場のアップルのブースの中に漢字トーク 7.5 紹介のブースがありまして、で、もう 7.5 のパンフレットいっぱい積んであるわけですよ。で、こう聞きに来た人に漢字トーク 7.5 こうですよ、システムこうですよ、いう説明を、受け付ける係をする。漢字トーク 7.5 のバッジを胸につけるか、私ね、トレーナーかなんか貸してもらって来たような記憶があるんですけどね。胸に漢字トーク 7.5 の顔が書いてあってね。そういうのでした覚えがあるんです。で、私もそれ担当しましたら、いきなり来た人が、いや、この間から困っててね、ここインストールした後、これ立ち上げたら、こういうメニューが出るようになって、ちょっと待ってくれて。
完全に。
それ、そう、サポートやん、それやったら。
サポートだね。
それ、でけへんの？漢字トーク 7.5 からはでけへんの、それ。いや、それはちょっと待ってください。ちょっとアップの上のもん、ちょっと読んで聞きますので、みたいなこと言ってね。とにかく、いや、聞きに来るって、積極的に聞きに来るって、そういう人なんですよ。結局は。
なるほど。もう、コアだわ。
そうそうそうそう。単に、漢字トーク 7.5 ってどんなもんっていうことやったら、配ってるパンフレット、割と分厚めやったしね、家も手書いて読んでてもいいわけなんで、まあ、わざわざ話聞いてまでってなると、ね、突っ込んだ話ばっかり出てくるっていう。
なるほど。
漢字トーク 7.5 ね、協力した後。まあ、ギャラは出なかったんですけど、その代わり、まあ、夜にちょっとだけ、夕食会じゃないけど、まあ、ちょっと簡単な開かれましてね。アップルの人たちとお話ししながら飲んだり食べたりいうのはありましたけども。
ここの漢字トーク 7.5 でできんのとかそういう話をじゃあそこでするわけです
じゃあ、もうせいせい。で、まあまあ、飲み食べしながらこう話してて。なんでアップルの入ったかいう話を聞かされて。で、まだ日本でアップルコンピューターが始まった、アップルジャパンが始まった当時、やっぱり文句言ってくる人が電話が多かったんですって。そのシステムのここが鳴ってないと。ここでこんな風に設定したらこうならなあかんのが、この時だけこんなになるやないかとか、あれちゃんと直しときなさいよみたいなこと電話でやっぱり言ってくる人がいたと。その時にアップルはなんて答えてるかというと、コールセンターみたいな人、担当の人が、ああ、非常に情報ありがとうございます、ためになりますよね。ついてはそのお力をアップルで試してみませんかっていう風に、ヘッドハンティングしてたんですよ。で、実際それでアップル社員になった人がいる。何人も。プログラマーとしてね。っていうようなことがね、結構あったそうです。
はい、それ、僕も言うてみるもんですね。
一つ間違えると、なんか、とんでもない人が入ってきそうな、今の時代だった。
ね、あの、とんでもない人多かったみたいよ、だから。ほんまに。当時のアップル、クイックタイムと映像制作っていうのも随分アピールしてました。当時、パソコンで動画とかっていうのはまだまだやったんですよ。まあ、もうビデオカードとかも出てましたけどね。で、Mac も、その前の年出てる7100とか7200、300とか、あの辺のシリーズでビデオカードをさせば、普通に映像を取り込めるとかいうのもやってたんですが、でもやっぱり負担が大きかった。私も 7166AV いうのを買って、ビデオポートついてたから、ビデオデッキと繋いでビデオ録画したのを一回取り込んでみたんですけど、クイックタイムで再生始めても、カクカクなんですよ。 実際フレームゼットサイズでね。まだ楽しむっていうレベルじゃないな、これはっていう感じがしましたけど。これは私実際に体験したんですけども、Windows 95日本語版の発売直前に実施された伝説のキャンペーンがあるんですよ。Apple のキャンペーンがあるんですよ。Apple's Way って言うんですけども、全国主要都市、東京、大阪、名古屋、福岡で、ビルの一室とかイベントスペースを借り切って、クローズドに近い形で濃密なデモを見せる Apple Way 95というイベントがあったんです。で、東京は恵比寿ガーデンプレイス、大阪は大阪ビジネスパーク、のクリスタルホールとかいうところで使われたんですが、OBP のクリスタルホールじゃなくてね、調べたらビジネスパークって出てきたんやけど、私の記憶ではクリスタルホールっていうのが梅田にあって、そこやったと思うんですよ。で、何が伝説的になってたかっていうとね、当時そこのいるアップルのスタッフの人たちは軍服みたいな格好してるんですよ。腕に腕章巻いてて、腕章には黒いアップルのロゴがついてるんですよ。なんとなく言いたいこと分かりますよね。ズバリ言わへんけどね。そういう、ある人をこう、あがめ立ててするのありますよね。ああいうのの雰囲気なんですよ。もう、Windows の軍勢に立ち向かう抵抗軍、レジスタンスのような、あるいは Apple という規律あるエリート軍団のような、独特の威圧感と熱狂を帯びていたというんですけどね。まあまあ、そこまで厳しく、はぁとかで敬礼したりとか、そんなんはしてなかったけど、まあちょっとコスプレでやってみました、いうノリやったんですよ。Apple軍団は Windows には負けませんよ、みたいな。会場の入り口にでかいでかいゴミ箱置いてあって、そこにモデルボードで Windows 95のマークは発表されてましたからね、Windows 95の窓が流れるような。あれを書いて、それをベキって追って、ゴミ箱に掘り込んであるのが置いてあって。
おー、いいですね。
なんかもうめっちゃ嬉しかったけどね。私的にはね。
そこでゴミ箱の中で火燃やしてって。
そこまで、そこまでやる。
過激なことやりますね。
当時はね。
ね、
そこを私も見ててね、会場行って、ああ、やったー。で、まあまあ、でもほら、普段からマニア的に雑誌とかも追いかけてるから、知ってる情報ばっかりなわけですよ。でもや言うてもね。まあ、それでもまあ嬉しいな、でもクイックタイムを見たりとかしてて。そこへ、私の勤めてた会社の一番嫌われてる上司、でもかっこ偉い人。が、うん、お供っていうか、まあ、自分の部下連れて、ね、ああ、ここがマックのイベントか、マック売ってるからね、会社で見に来てて、なんだこれは、みたいなこと言ってるんですよ。
うん、
それはだって、その普通のビジネスマンからしたらちょっとふざけてないかみたいに見えますからね。で、パッと私と目を追った、私そこにおって、私の目を追ったんですよ、その上司。で、その上司も私のこと知ってるんですよ。うん、で、その上司、つぶやいた一言が、このオタクが、って言って帰っていったの。
怖っ、うん、
ええー、と思ってね。まあ、その後も私はその上司のために偉く苦しめられる人生がその後控えてるわけですが。はい。PC ウォッチの特集記事も当時はあったということで。当時の空気感を語るエピソードとして、Mac ユーザーから C プロンプトへの嘲笑、Mac ユーザーの優越感。Windows 95は GUI を一般化させましたが、その土台は依然として MS-DOS でした。っていうふうに言うんですけど。それはそんなにしなかったと思いますけどね。別にプロンプトが出てもそういうもんやろ。別にいいやんっていう感じでしたけど。うん、スタートボタンへの違和感。Windows 95で初めて導入されたスタートボタンは Apple ファンから見れば攻撃対象でしたっていう記事もあるんですけど。うん、反感のポイント、電源を切るためにスタートを押すのは論理的におかしいというツッコミ。それも思いなかったけど、でも、Apple マークと反対に左下から上に向かってスタートメニューやったじゃないですか。
うん、あれもなんかいろいろ言われましたよね。
うん、あれがね、だから、ちょっと当て付けかなと、その、お前上やから俺は下からやったよ、みたいな。
あれも自然の動作に反するとかっていうふうなこと言われてませんでしたっけ、Windows は。
特許の絡みかなんかなんでしょうね、あれは。
ああ。
うん。いや、うん、同じように上からやったらええがなって思いましたけどね。Windows がクローズドが右にあるのもそうでしょ。あれ、Apple、Mac が左にクローズボタンあるから。右にクロスボタンって
そう
か、
ですね、
Apple 自身の公式な反撃広告とか、まあ挑発的なキャンペーン広告、
まあそうね、
Windows 95へようこそ、私たちはこの10年間あなたを待っていました、 Mac なら10年前からできたことがようやくできるようになりましたねという強烈な上から目線の皮肉広告みたいな新聞広告を打ちましたと。
Apple がこういうことをやるときは大体ケツに火がついてるようなタイミングなんです。
まあまあね、まあまあそれでもその前にほら IBM に対してもやってますからね。
ああ。
パソコンの業界へようこそみたいなね。で、この頃よりもうちょっと後かな、坂本龍一さんが僕は Mac 使うんですよみたいに言ってたのが、僕はもう Windows で、バイオで、みたいななんかこう言ったんですよ、記事のインタビューの中で。
うん、
それなんかすごい拡大解釈されて、堺の坂本龍一が言うんやからもう Mac から離れた方がいいみたいに言い出す人が現れて、それは言い過ぎやろな、あんまなんでもと思いましたけど。うん、アップルファンの疎外感。11月23日の Windows 95日本語版発売日。ニュース番組はどこもかしこも Windows と一緒になったことで、Mac ユーザーは自分たちがマイノリティになったことを痛烈に実感し、それが逆に意地でも Mac を守るという強心的なファン心理を強化しました。
その通りです。
まあ、それはそうやろうな、まあそうだ
ね、うん。完全にそうですよね。
まあまあ。
まあ私も含めて。
アップルも手をこまねいてたわけではなくて、この Windows 95に対する本格的な武器としては、開発コード名はコプランドという新しい OS なんですけども、
うん、
これがね、ハードウェア編でも話しましたけど、マクワードエキスポでコプランドで、ね、説明しに来たんですけど、このコプランドがこの後大々的にこけるんですよ。実際世の中に出ないんですよ。
うんうん、
この頃、アップルはタブレットで日本語とか中国語を入力できるようなのもずっと開発続けてて、イベントでデモでやってんのを触らせてもらったことありました。ワコムからちっちゃいタブレット売ってたの知りません？英語ぐらいの A4 のコピー用紙半分に折ったぐらいなんで、ペンとタブレットがセットで売ってて、まだ USB 登場する前やから ADB ポートにそれ挿して、そしたら書いたら、ちゃんと Mac の画面の中に絵が出てくるんですよ。ワコムのタブレットでね。
ああ、いわゆるその、板タブっていうことですか？
板タブ、板タブ。板タブ。
iPad 的な意味のタブレット端末じゃなくて。
じゃあ、そうそうそう。
文字入力とか絵を描くためのタブレット。
そうそうそう。そうそうそう。
タブレットね。はいはいはい。
それをデモに使って、デモ用のマックが横に置いてあって、ペンで漢字を書いたら、ちゃんと認識されて、ちゃんとした形の漢字に出るっていうデモがあって、あれ感激しましたね。それまでそんなんなかったから。ニュートンでも、アルファベットあっても、ひらがなであっても、なんとなく認識するやつと、漢字なんか無理やったから、うわ、すごいぞ、これ、と思ったけど。ただ、デモしてる最中に Mac ガーンフリーズして、立ち上げ直してまたガーンフリーズして、これはなかなか世の中に出されへんな、って思って見てましたけど。はい。まあ、漢字トークは 7.5 が出てて、その後 7.5152 って出て、最終的に 7.55 の後 7.661 まで出るんですかね。もう毎回アップデータ入れてたからよう覚えてますけど、
うん、
インターネットに MacPPP とか覚えてません？
うん、ありましたね。
うん、MacTCP 入れてインターネットやったりとかね、喋ってたら横で聞いてる人が何言ってんかさっぱり分からへん。さっきから PPPP 何言ってんのって言われて、あ、そうなるかと思ってね。当時はインターネットが非常に遅かったんで、重いデータとかは全て CD-ROM にあるものを楽しむっていうのが普通でした。パフォーマーシリーズを買うと中に入ってきたマルチメディア百科事典エンカルタというものがあって、これマイクロソフトが作ったものでしたけども、Mac 版も大人気でした。文字だけでなく鳥の鳴き声が再生されたり、歴史上の人物が動画で喋ったりするという、まあ子供たちにとっても未来の図鑑という感じで見られたと思います。これ動画貼ってますんでね、動画ちょっと見てもらえると出ます。
エンカルタ95、あの、イラッとくるタイトルですね。
そう。
マイクロソフト名、ね、
うん、じゃマイクロソフト作ってから映画な。
いやいや、まあ。
今、YouTube のデモは、あの、英語ですけど、ちゃんとこれ日本語版はね、日本語で出てくるのでやってまして。
鳥の鳴き声か、笑いカワセミの鳴き声とかしないですかね。
ダチョウある。ダチョウオーストラリアです。
そうですね。
で、伝説のゲーム、Mac でしか味わえなかった世界観として。まあ、当時の Mac ゲーマーはね、プレステやサタンとは一線を画す、アート性の高いゲームを誇りにしましたと。ミイラさん大好きなミスト。
うん、ね、私も大好きです。大好きでしょうね。このミストのせいで、高い 3D ソフトを買いまくる人生が始まるんですね。
はいはいはい、
はい。はい。これのせいですね。はい。
人間出てこないんですよね。
人間は出てこないというのは語弊がありますね。
あ、そう。
本に閉じ込められた人は出てきます。
あ、そうですね。
はい。
あとは、耳を澄ますといかにも、その部屋の中に誰かいるぞ、みたいな、そういう気配をさせてくれたりとか。
カメラがずーっとその建物の中入っていって、 あれなんて言ったらいいの？教会？あの建物、
島の上です。
うん、島の上？で、はい、カメラがずっと入っていくのを自分でコントロールして、これ開けてみるとか、ここ入ってみるとかするわけですよね。
うん、そうですね。それで、ずっとついくなるはいろんな本があるんですよ。
あ、そうなの。
それで、ずっと6ぐらいも続くのかな、ミストは。
はいはい、はい
うん。
で、アリス、東芝 EMI から出てた。これね、ごっつ怖いね。
これは
まあ、ちょっと紙芝居的な話なんですけど、これも。あんまり絵は動かない。うん、L ゾーンやガジェット。L ゾーンは知りませんけど、ガジェットはこれ買いました。日本製のゲームで、ゲームというかこれはね、マルチメディア作品っていうべきですけど。
ああ、なるほど。当時としてはすごく先進的なあれだった。
まあまあ、そうですね。パソコンで再生するレベルを想定してるから、あんまり動画が入ってないんですよ。止め絵がいっぱいあって、それをクリックするために移動していって、部屋の中入った、廊下に出た、誰かと出会ったみたいなね、ずっとそう見えるようになってるんですけどね。
これ、あれですね、店頭でね、パソコン販売してる時にこれが動いてて、触りまくってましたね、う
ん。で、このガジェットって列車の中のミステリーな感じなんだけど、阪急系の会社が関西では売ってたんですよ。うん。阪急電車と関係あるのかなと。特に関係なかったけど、そういうお店で買ったんですけどね。で、家でも待ち焦がれて、9000ぐらいしたと思いますよ、これ、当時。で、楽しみにしてね、やりまして。オチは言いませんけど、あーあーでしたからね、ちょっとね。
そうなんですね。
そう。途中が楽しかったから、まあいいやと思いましたけど。それからね、マラソンっていうゲーム知ってます？
マラソン知ってます。というのもどきみたいな。
これがね、酔うんですよ。めちゃくちゃ。これ、楽しみにして買ってきて、自分の家のマークの LC575 で出会って、1時間やったら気持ち悪くなってきて、ご飯食べられへんぐらいすごいひどくなって。宇宙船の中を侵略してきた宇宙人かなんかがおるから、出会うたんびに銃で撃つっていうゲームなんですよね。宇宙人がなんか銃で撃たれると、カブトムシ潰したみたいな感じで、くにゃってこう、死んでいくっていうあたりがね、ちょっと気持ち悪いんですけど。あもうこの BGM 聞いてたらだんだん言ったこと思い出すわ、もう。ほんまトラウマになってるわ、これ。
そうなんだ、そんなに。
すいませんね。すいませんね。はい。あと、クラリスワークス。
クラリス。
これは手を使ったでしょ。
僕は使ってはなかったですけどね。
そう。統合ソフトクライスワークスの向こうを張って、何やったかな。なんとかワークス、バンドルワークスでもだし、なんかそんなんあったんですよね。とにかく、ワープロと表計算と、お絵かきのドローと、ペイントがデータベース、通信、全部一つのソフトで賄えるっていう。だからパソコンでやりたいことは、だいたいこれがあればもう全部オモーラしてますっていうのがやったんですよね。
図形の描画もできたんですね。
できてました。まあ、言っても、イラストレーターみたいなことはできませんけどね。やたらとこの手のって、まあ、ワープロなんか特にそうですけど、買うと、パーティーの招待状作りましょうっていうのがよく例で書いてあって、パーティーなんかやる予定ないんやけどなって思う。それ予定ないこと作らなあかんがこれからと思って。この中ね、おばあちゃんと僕とっていうソフト入ったの知りません？パフォーマーとか。
いや、ちょっとわかんないですね。
おばあちゃんと僕と？
うん。ファッティベアファンパックって知らない？クマが出てきて、クマとオセロやるんですよ。クマが横に、こうオセロ版が64マスが画面に出てきて、左の下にクマがおって、で、私がこうクリックして、オセロをね、ひっくり返しますやん。そしたら、左のクマが、とか言うて、で、こうクマがなんか言うだけで勝手にひっくり返されるんですよ、オセロがね。で、君の番だよってこと言うから、腹立たんこいつって思いながら、ずっとやるというね。インフィニディ。
インフィニディ。
フィニシャル D じゃなくて。
そう、インフィニディ。3DCG ソフトですよね。
うん。私はこれには入りませんでしたね。
あ、そう。
ああ、でも、うん。これもいいなと思いましたけど、うん。
ストラタも私は勤めてた会社が売ってたんで、デモ版はいくらでも手に入ったんで、デモ版でよう遊んでました、ストラタは。
うん。もうストラタに財力全部削ぎ取られてたんで、そんなもん。
ストラタスタジオプロ？
そうそう。
アドビページメーカー、覚えてらっしゃる方いますか？
覚えてますね。
出版の通りでね、クォークエクスプレスかページメーカー、どっちかを使って、本の面付けとかね、そういうのをやるっていう。 出版の場合は作るんですけども。ページメーカーの方がちょっとマイナーだったですかね。やっぱりクォークの方が、
ね。そうでしたね。そんな感じでしたけど、はい、いつの間にやらって感じですね。うん。
クォークエクスプレスの場合はドングルっていうのをつけないと動かないのでね。コピーガードだったんでね、うん、大変でした。
うん。
で、フォトショップはね、バージョン3です。
うん、
レイヤーの登場。これも、その前までも 2.5 とかレイヤーなかったから、3からレイヤーが登場した。
おぉ、こっからですか。
そうです。
これあれですか、あの、イラストレーターさんとか、はい、あの、画像を扱う方に、うっせえレイヤー結合して JPEG で保存すんぞっていう脅しが効くようになったタイミングですかね。
そんなやれるもんならやってみろって言われるけど、それレイヤーが出た当時かな、あの、なんかいっぱい隠し機能があったんですよ、フォトショップさんって。このフォトショップについてっていうメニュー、アップルメニューから呼ぶじゃないですか。そしたら、あの、フォトショップさんって書いてあって、で、しばらく待ってると、ユーザー名何々で、これ CR 番号書いてあったのも表示出てるんですけど、その下ぐらいから、Adobe Photoshop 開発者名、なんとかなんとかって、こう、何々担当、何々担当、何々担当ってずーっと出てくるのね。で、それ見飽きだぐらいずーっと見てたらね、オフィシャルドリンク何々とかね、あの、要は現場で飲まれてたドリンクのことがいっぱい書いてあって。で、そして、1位は、あの、で、順王っておっしゃるするバージョン、第3位は何々、第2位は何々とかでね、なんかあんまり関係ないこといっぱい出てくるんですよ。で、それ見て、ああ、なんやろな、これ思って見るっていう。まあ、それ以外にもいろんな変なのが出るメニューがありましたね。
はい、イースターエッグ流行ってましたね。
流行ってましたね。
うん。
Windows 版より Mac 版の方が動作が安定してたんで、画像加工といえば Mac というような、まあ、イメージがね、当時ありました。
うんうんうん。あと音楽もそうですかね。
うん、というよりは PC のスペックがやっぱり低かったんで画像映像の編集がちょっと大変だったんですが、この後日本のメーカーも Windows が走るマシンの性能が底上げされていくと、まあ、だんだん強くなっていくっていうのがありますけどね、
うんうん、
モザイクっていうブラウザーからネットスケープのね、あの N っていうマークの周りを星が飛びまくる、あの、かっこいいアニメーションのね、ネットスケープになりましたね。
インターネットの窓ですか？窓ですか？
窓か。窓なのか。はい。
いや、ネタ帳にね、インターネットの窓ですって書かれてるので、ネットスケープのこと。窓か。
これね、あの、ジェミニが言ってるんですよ。
うん、だと思います。この文体は多分 AI だろうなと思って。
そうなんですよ。はい。さっき三浦さんがおっしゃってました 3DCG ソフトのストラタスタジオプロ、廉価版の方はストラタビジョン 3D と言いましたけど、だからビジョン 3D の方は私買いました。でいろいろ作りました。
私はストラータと言ってましたね。
あ、そう、みんな最初ストラータってなんか伸ばしてたんですよ、うん、あれなんで、うん、
読み方がどっちが正しいか分かんなかったからじゃないかなと思います、
ね、
あ
の、そうそう、アドビのことみんなアドベって言ってたんですよね、読み方分かんない
から。あ、そう、あ、そうでしたね。
ストラタのことストラータってみんなお客さんが言いに来るから、うん、いや、ストラタやねんけどな。ひょっとしたら、仮面ライダー V3 の、あれ、同じ仮面ライダー V3 って言わずに。
いや、V3R でしょ、そこは。
いや、違うんですよ。敵のドクトルゲーや。ドクトルゲーがね、いつも普通に V3 って呼べばええのにね、仮面ライダー V3 って言うんです。はい、それだけ。ごめんなさい。ただし、あの、役者さんはそれ言わせてくれへんかったら、俺やれへんって言ったらしいです。で、まあ、ストラタ、レートルシング綺麗でしたね。
綺麗でしたし、本当別に 3D そんなに詳しくなくても、使えるように工夫されたインターフェースだったんですよね。
はい、
くるくるっと巻いたような作ろうと思ったら、まあまあ感覚的にやればなんとなくできちゃうっていうの仕組みだったので、すごくインターフェースが面白かったというか、親しみ湧きましたね。
マックパワーにダバカンさんっていう方がこのストラタ教室みたいな連載されてましたでしょ。
はいはいはい。いっぱい本ありましたね。
そう、うん。あの本のおかげでダバカンさんすごい売れて、
うん、
噂ですけどね、1年間遊んで暮らしてたらしいですよ。
おー、素晴らしいですね。
まあまあ、実際遊ばずに、まあ、その間もお仕事してたみたいですけど。
うんうんうんうんうん。今の日本に持ってますね。
だから当時はやっぱり CG やる人が少なかったから、完成したものできる、それでちゃんとした納期が守って納品できるっていうのがすごかったんでしょうね。ね、
そうでしょうね、うん。
ブライス。
ブライスも使ってましたね。
CG ソフトなんだけど 3D で作った空間景色 専用生成ソフト。
そうですね。
AI じゃないんだけど、適当に設定すると、月面みたいなところとか、森の中にある湖の風景みたいなのとかね、
うん、
作ってくれるんですよ、
ね。これがなかなかコントロールが難しいんですよ。はい、見本はすげえ綺麗なんですけど、これをいざ自分でやろうとすると、なんか違うんですよね。はい、違和感あるなみたいなものができちゃうという。
はい、はい、はい。他にもね、カイパワーツールズとかね、フォトショップのプラグインでね、ありましたね。
ああ、懐かしいですね。
他にも 3DCG ソフト対抗オーバーとして、レイドリームデザイナーっていうのがありました、
ね。はい、これも使ってました。
ああ、私も買いました、これね。
レイドリームもインターフェースが良かったですね。
あと、フォーム Z、フォーム G とも言いますけど、建築家向けのね、ものもありましたね。
今思い出したんですけど、ソフトで、音楽ソフトでね、パフォーマーってあったんですよ。
パフォーマーってありましたね。はいはいはいはい。Easy Vision もあったかな。
あれ使ってましたね、パフォーマーを。
ほんまですか。そう。それから Mac でパフォーマーって言った時に、ちゃんと確認しないと、音楽ソフトのこと言ってるのか、パフォーマーの、
そうですよね、
本体のこと言ってるのか分かんなかった。
そうそうそうそう。
はい、
で当時は、音声データは使えなくて、はい、ミリデータだけ。で、自分の場合は別途にローランドから出てた VS880 とかっていうあのデジタル音声を録音できるマルチトラックレコーダーですよね。
はい。
それとパソコンをつなげて、で、まあ MIDI のデータと要は音声と分けて、Mac の方では MIDI データを流して、で、同時にローランドの方で音声とギターの音とかそういうのを分けてましたね。
やってたんですね。
すごい。なんか連動できるわけですか？
できます、できます。あの。
おー、すごい。
そうですね。
面白そうですね。
クイックデモって、まあ動画だけじゃなくて、ミディの道をつけたっていうことで、パソコン業界ではすごく評価されてますよね。それから、パーソナルインフォメーションマネージャー、PIM っていう言葉。これ、当時はよう雑誌書いてたけど、もう忘れてましたよ。で、デイメーカーっていうカレンダーアプリあったら知りません。あったんですよ。あったんですよ。今、Mac 買うと標準でカレンダーついてきますけど、ああいうのなかったんで、こういうのを買って入れとく必要があったんですけど、うん、デイメーカー。あと、Now Up to Date とか、クラリスオーガナイザーいうのもあります。Now Up to Date は、あれ、ノートンユーティリティと同じシマンテックが売って
る。
そう、ノートンのこと何も触れてないわ。ノートンユーティリティって使ってました。
使ってました。あれ。
使ってましたね。うん、
ハードディスクの。
フラグメンテーションを取るため。
そう、整理するじゃないですか。
データを整理するやつね。
うん、そうそうそうそう。なんで、最初整理されてない状態だと、こう、もう色分けがね、ごちゃごちゃごちゃってなってるのが、いざ終わった後に、綺麗に色がまとまるのが、すごくスッキリしましたよね、あれね。
はい、途中経過は見えるのよね。
そう。そうね、
うん。で、出来上がると最後、トゥルルンって音楽になるんですよ。
ああ、もうな、それ忘れたわ。
あれ、見んの楽しいんですよ。ずーっと見てるんですよ。あれやってる間。
うまくわかるわかる。
うん、まあ、わかりますね。
インターネットは BBS でファイルをやり取りするとき、容量を少しでも小さくすることがマナーであり、絶対だったんですね。
チップでくれ。
で、スタッフイット。
ああ、よく使ってたな
で、私はコンパクトプロ派だったんですけどね。
ああ。
でもどっちも無料で使いましたけど。
うん。
イギリスのマック雑誌買った時にスタッフイットの完全版がついてきたんで。
ああ。
完全版っていうのは、だからファイル圧縮して、今度インストーラーの形にまで変えてくれるっていうのがあるんですよ。
ああ。
そういうのもね、ユーティリティ、そうそう。コンフリクトキャッチャー。知らない。
何でしたっけ、これ。
機能拡張いっぱい足していったら、これとこれが一緒に入ってるとシステムエラー起こしやすくなるよ。読むのね。で、ファイル名変えて読む順番を後にしてやると、それが起きないとか。そういうのを手動でやってたのを、アプリがやってくれるんですよ。
ああ。探検家のおじさんの絵見たことある、
ね。ああ、そうそうそうそう。
うん、
言わずと知れたラムダブラーもね。
ラムダブラー。
これも整和システム
で絶対入れるよね、これね。
あったな、あったな。
ダブルになってないのになったつもりになれるね。
そうか。8メガしか入れてないけど、このソフトを入れてた再起動すると、メモリ容量が16メガになってるという、
ね。なるという。
これはあれですか、仮想メモリー。
いや、違うんですよ。メモリーといってもね、書き込むときに使ってないエリアがどっかにあるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、そこを無理から書いて、普通にダブル使えるようにするっていう仕組みで。だからラムダブラーでメモリー目いっぱい使うと本当に落ちるんですよ。 書き切られへんようになるから。
それはそう、
ね。そうそうそう、そ
う、うん。物理的なものはないわけだからね。
だからまあ、今って Mac のアプリ立ち上げるときにメモリー設定ってないじゃないですか。勝手にシステムがもうメモリー使うエリア、割り当ててくれるじゃないですか、
うんうん
でですね。この頃は自分で数字入れたらメモリー割り当て変えれたんですよね。
そうそうそう。
なるほど、
うん。だからあの CG ソフトで予算メモリーいるとなったら最初にわざとデフォルトが16メガのところをわざと120メガとか数字入れといたら勝手にメモリーそんだけ取り寄るんですよ。
うん、
で、めっちゃ落ちるようなんで、そんなことしたら。
まあ、そうですよね。
もう、他のメモリーと取り合いになるから。あと、スピードダブラー。早なるって言うと、これ、まあ、ラムダブラーで味しめてね、私もこれ買ったんだけど、これは偉いエラー起こして、もうすぐ抜きました。
そうなんですね。うん、私、こっちはやらなかったですね。
もうね、うん、3つぐらい機能拡張入れるんやけど、もうなんかするたんびにもう固まって、どうにもならなかったです。まあ、ざっとソフトウェアね、95年の振り返ってみましたけど、私と三浦さんがどんだけ散財してたかっていうのがわかる。
うん、この辺でね、だいぶね、無駄金を使ったなって。
まあ、この後96年、97年も無駄金
使った。まだまだ、まだまだ。まだこいつらのバージョンアップを次々と買っていくので。でも起点はここから始まってるんですよ。うん、ミストなんですよね。うんすべてミストから始まった、ね、それを作ったストラタ。それをに関する。
Mac で CG やる記事っていうのが Mac Power ぐらいしかあんまり書いてなくて、情報が欲しかったんですよ。Nifty、まあの CG 部屋かなんかあったんですよ。Nifty サーブの中の、
うん。
グラフィックの、F グラフィックかなの中に CG だけを語るところがあって、そこのログをドサーッと落としてきて、で、全部読み漁ったんですよ。やっぱり常連さんがしょっちゅう書いてるから、その常連さんの言ってることは大体正しいのやと思って、インフィニアこうですよ、ストラタはこうですよ、で、うん、Windows 版にはこれがあるから、こういう風にして Mac でもできますよとか、もうそれで、これはソフトを揃えるしかないと思い込んでしまったんですよ。
うん、
ソフトをたくさん買えば勉強できると思ってたんですよ。そんなわけない。よかった。一本買ってちゃんとやる方がいいんやけど、その、うん、常連さんみんなプロの人ばっかりやから、お金あるんですよ。私お金ないのにマネして買ってて。シェードも買ったしね。でそこで知ったんがアニメーションマスター。
うん、
知らない。
私はあんまり触ってないな。
プレイメーションという名前で、アニメ作るソフトと、モデルを作るソフトが同梱されてて、別々に動くインストールセナーがあってね。
うん、
それを一個にしたのがアニメーションマスター。アニメーションマスターが 47,800 円になりました。今まで二つ買って10何万してたのが 47,800 円ですって。もう飛びついて買いましたよ。
うんうんうん、
で入れましたよ、マックに。で、立ち上げたら、立ち上げる途中でフリーズしましたよ。
地獄だね。
もうちゃんと動くまでがすごい苦労やった。でも何かしてちょっとなんかモデル動かしたらもうすぐパーンって飛んで、吹っ飛んで終わってしまうし、これいつだったら保存できるんやろって思って。もうね、それをバージョン10何番までバージョンアップ払い続けました。タイムマシンラジオ1995年、次回は1月6日に世相流行をお送りします。